皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2023年11月1日水曜日となっております。この名乗りから始まっている通り、今回は、雑談会という名の台本なしで一人で喋るやつをお送りしようと思っております。で、今回話す内容としてはですね、まあ、ここ最近映画を見たりアニメを見たりゲームをしたりしておりますよっていう風な話をしようと思います。具体的にはですね、ギャレス・エドワーズ監督のザ・クリエイターという映画と、あと、ここ最近ネットフリックスで公開になりましたアニメ、プルートの話、それと、今年の9月に発売された、サイバーパンク2077というゲームのダウンロードコンテンツ仮初めの自由の話をですね、ちょっとまとめて話をしようと思っておりますので、まあ、よろしかったら最後までお付き合いいただきますようお願いします。というわけで今回も参りましょう。 A ノートサブカル。この番組は北海道在住の米農家にしてサブカルチャーに詳しい孤高のポッドキャスターのジョンがお送りするオーディオ SE 番組です。日々の営農をこなしながら触れたサブカル作品について深掘りをしながらお話をしていきます。聞けば新たな知見が得られるかもしれない雑談会となっております。かっこ個人の感想ですっていうね、いろいろと付け足しながら今回もやっていこうと思います。で、最初にですね、私のここ最近の状況からお話をして、まあ、それで冒頭に挙げた3作品についてザザッと話をしていこうと思います。まあ、今回も、30分から40分間ぐらいお付き合いいただきますようお願いいたします。で、私の農業状況というか感じなんですけれども、まず今年の、10月の中旬ぐらいをもちまして大豆と小豆の収穫が無事に終了いたしました。まあ、普段だったらこんなに時間かかることもないんですけどね、長雨の影響で収穫が遅れに遅れて、まあ、10月の方まで入っていたよというふうな状況になってたりしております。まあ、なんかね、聞いた話によると大豆とか小豆の収穫とかっていう風なのはですね、人によったらとか年によったら11月まで入ってたこともあるぐらいですね、まあまあ忙しいなという風な状況に、まあ遅くなることもあるような作物だったんですけどね、まあ、今年は雨の影響で、まあ、そんな感じですごく後に逃されてったようなものとなっております。で、雨の影響を受けておりまして、まあ、普段だったら秋起こしといってですね、まあ、作物のを収穫し終わった後は、まあ、畑とか田んぼとかを起こすことが多いんですけれども、まあ、それがなかなか進んでいないというような状況になっております。水がついちゃったり水分を持っているような状態だとですね、まあ、畑を耕すこともなかなかできねえというふうなことになりましてね、なんか来年の春先が相変わらず忙しいことになるんじゃねえかなっていうふうな、まあ、そんなような気がしております。で、今年のね、作付けたものの収量とか状況とかっていうのはどうかったかっていうふうな部分なんですけども、まああんまり芳しかないですね。まあ、大豆も量は結構あったんですけれども、等級がとにかく悪くてですね、まあ悲しくなるような感じだったりはするんですよね。まあ、それでも量は取れててカバーはな、でもな、まあ等級があれじゃなっていう風な状況なんでね、なんかあんまり話してると泣いちゃいそうな感じになるのでね、あんまり話せることはねえなという風に思っております。で、今年振り返ってみてて思うんですけれども、なかなか芳しい話は聞かないですね。まあ、私の周りだけかもしれないですけど、でも結構皆さん影響を受けておりますのは、まあ、気候変動の影響が大きいですね。物の値段というか野菜の値段すげえ高かったじゃんっていうふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけど、まあその通りですね。まあ、物価も高えわ、物も取れねえわ、そして物の品質も悪いわというね、まあ、今年本当に品質が悪くて高いというね、大変申し訳ねえような状況によくなりがちだったりするわけなんですけど、まあとにかくそんな感じでですね、皆さん影響を受けていたようなものとなっております。まあ、気候変動、本当にティッピングポイント的なやつってもう超えてんじゃねえのっていうぐらいですね、まあ、はっきりと肌で感じられるようになってきてるんだなというふうに思っております。まあ、これからどんどんこんな感じになっていくっていうふうなことを考えるとですね、来年以降何していいのかなっていうのが全然わかんなかったりするんですよね。まあうち、ちょっとずつお米の面積っていうふうなのを減らしていったんですけどもね、逆に戻した方がいいんじゃねえかなっていうふうなことを思っちゃうぐらいにはですね、まあ、今年、まあ、気候変動の影響もあって ってはいたんですけれども、それなりに良かったのは稲科だけだったりするという。まあ、麦と米と、あとトウモロコシね。まあ、これだけ、まあ、影響を受けてたんですけど、比較的良かった方かなとは思っておりますね。まあ、トウモロコシね、大惨事受けてるところは大惨事だったそうなんですけどね。まあ、私のところも、微妙だなっていう風な状況だったりはしてたんですけどね。まあ、それでも、ブロッコリーとか葉物とかと比べれば随分マシだったかなと思ってたりしておりますね。まあ、同じ時期にどっち育てたいかっていうと、トウモロコシの方がいいんじゃねえのというような感じになるんですけどね。果たしてうまくそういう風なさっきを分けられるような作り方できるかなっていうのが全然わかんねえなっていう風な状況になってたりしております。まあ、それもあってね、お米を増やした方がいいんじゃねえかなっていう風な気にもなっちゃうんですけどね。お米はおいそれと増やすことができない事情という風なのがございましてね。まあ、これを説明し始めるとすっげえ長くなるし、わざわざ話していくことでもないので割愛をさせていただきますけれどもね。農家の皆さんだけなんとなく事情を察していただけるとありがたいなと思っております。で、そんな感じでですね、ここ最近は農業に関してはですね、かんばしくもなくて、楽しくもなくて、本当に嫌なことばかりが積み上がってるなっていう風なのをね、考えながら日々生きているような状況となっております。で、そんなような状況で、ここ最近ようやっとゆっくりできるようにもなってきて、ここ最近の過去の振り返りとかやってたりするんですけどね、振り返れば振り返るほど、げんなりすることが多いですね。まあ、なんか、頑張ってうまくいったこととかね、実を結んだこととかあるんですけども、実を結んだものが焼け石に水みたいな感じになるぐらい、吹っ飛ぶぐらい今年は悪かったのでね、なんかなっていうふうには思ってたりしておりますね。で、これからの時期、私は忙しいなっていうふうに思ってたりしております。北海道の農家、10月以降からはですね、ちょっとずつ忙しくなくなってくるよというふうな話にはなってくるんですけども、どうせ暇でしょって考えてる人がたくさんいるおかげでですね、とにかく忙しい日々がずっと続いていくような状況にこれからなっていくんですね。で、私もご多分に漏れず、毎年、冬場はなんだかんだで忙しいような状況になってたりするんですよね。まあ、米の販売をやったり、いろんな会議体に出席したり講習に出たりとかね、あとは経理のおじさんを今年からやるようになっておりますので、その経理のおじさんをね、今年はインボイス制度の始まっておりますからね、実務的にね、作業が増えてるっていう風なところで、それもまためんどくせえなっていう風には思ってはいるんですけれども、そう、インボイス制度はですね、めんどくさいです。やらないといけない理由とかっていう風なのもよくわかるんですけどね、ただただめんどくさいです。めんどくさいから軽減税率なんかやめちゃえばっていう風なのね、よく思ったりはするんですけれどもね、なんかなっていうね、軽減税率が始まったこのおかげでインボイスがっていうような話もなんか聞きますからね。とにかくただただめんどくせえなっていうふうなのがね、増えております。なんか仕事が増える割には金が増える話は出ねえのはなんでなんだぜっていうふうなのね、しょっちゅう思ってたりするわけなんですけどね、なかなか難しいところがあらあなっていうふうに思ってたりしておりますね。で、そんな感じで相変わらず忙しく過ごさせていただいてるんですけども、輪をかけて忙しくなる原因となっておりますのがですね、私、今年の12月16日下北沢ボーナストラックというところで開催されますポッドキャストウィークエンドという風なイベントに売り子として出店予定となっております。で、それでですね、販売の物品を考えるのですごく悩んでるよという風な状況だったりするんですね。今のところ決まっておりますのが、お米と非公開音源カードラスについては、販売することが決定しております。で、今回は、電車で来られる方が多いだろうというふうな発想のもとですね、300g、2号パックのお米、真空パックにしたものにですね、非公開音源カードを出すという、私が表に出していないけれども、それなりに思い出のある音源とか、例えば、幻の農村会談第一集とかねっていうふうなのもあったりするんですけども、そういうふうなのを含んだ音源というふうなのがありまして、それを一個ずつ、お米の袋につけて売ろうかなというふうに思っております。これポッドキャストウィークエンドでやってたのとほとんど同じような感じのやつをですね、カード出すの、カード出る仕組みのやつを省いた状態でやるっていうふうなね、やつを考えてたりはするんですよね。で、それに輪をかけて大変にしているのがですね、もう一個ぐらいなんかアイテムあった方がいいよなーって思いまして、ここ最近ジンを作ろうと思って頑張ってるんですね。で、ジンって何かっていうと、なんていうの、同人誌よりもさらに薄い同人誌っていうのかな。いろんな同人誌、個人が作れる、雑誌形態のなんかの売り物っていう風なのをですね、ちょっと作って売ろうかなという風に考えております。で、具体的に何をテーマにしてるかというと、今回 回は私のポッドキャストの作り方に話をですね、いろいろと書いてみようかなと思いまして、今現在2万字ぐらい書いたんですけども、その2万字を今現在全没しているような状態で白紙に戻っているような状態なんですよね。果たして本当に完成するのかなっていう風なところがですね、すごく怪しいなっていう風に思いながら、今現在一生懸命準備やら何やらしているような状況なんですよね。なんかね、すごく怪しいなっていう風には思ってはいるんですけれども、それと、カードダス付きの米はとりあえずあるから、それ一個になるか、もう一つ増えるかっていうのがわかんないんですけどね。それを忙しくなりながら、一生懸命頑張って、いろいろと準備したりなんだりしているところでございます。で、それをですね、普段の家事育児と、あと普段のポッドキャスト配信も並行してやらないといけないというようなことを考えると、本当にできんのかなっていうふうなのがね、すごく怪しかったりしておりますね。なんかね、これだけこういうふうな感じでめんどくさくなっちゃってくるとですね、なんか、イベントなんか初めから応募しなければよかったっていうね。そんなようなことを思い始めちゃったりするぐらい、なんかいろいろとあったりなかったりするなっていう風なのが、ここ最近だったりしておりますね。そんな感じで、農業の方は終わっても、忙しい日々は続くよっていう風な状況で、ここ最近どんなやつを見てたのかというと、まず最初に話をしたいのが、今年の10月の終わりぐらいに公開されました映画、ザ・クリエイターの話をしていこうと思います。で、こちらの映画はですね、監督をしておりますのは、ギャレス・エドワーズさんという監督になっております。で、この方、ローグワンという、スター・ウォーズの、ちゃんとした、戦争ものみてえなスター・ウォーズの映画を撮ったことで おなじみの監督さんだったりしております。この他、ちゃんと、怪獣プロレスをやるようにしたゴジラの監督さんでもありますし、あとは私この人のデビュー作のですね、モンスターズという風な映画があるんですけどね、これも結構好きで見てたりするんですよね。これは簡単に言っちゃうと、モンスターパニックムービーなんですけども、そこにファウンドフッテージのポブ要素を加えた上に、やってる内容はローマの休日っていう風なお話なんですね。なんか、そういう風な感じでですね、このギャレス・エドワーズ監督、いろんなジャンルミックスが上手い監督さんだったりするんですよね。だからこの人がどこまでそういう風なことを意図してそういう風なのを盛り込んでるかっていうのは、ちょっと私ハリウッドのね、お仕事のスタイルとか全然詳しくないのでよくわかんなかったりするんですけども、いろんなジャンルミックスとかそういう風なものをやって、それでまた別の見方にするっていうのが上手い監督さんだったりするんです。だから、ローグワンにおいては、例えばドニー・イエンというですね、カンフースターを入れて、そこでフォースは使えないけれども、フォースを信じている仏教徒みたいな形で出して、で、そして盲目の、仏教僧なんだけど、棒を持たせるとめちゃめちゃ強いという風なのをね、やらせたりするっていう風なので、カンフー映画の要素を入れてみたりとか、あとは、スター・ウォーズの中に戦争ものの要素をちゃんと入れるという、普通の戦争ものの映画の中での描写みたいなものを、スター・ウォーズの中でちゃんとやるっていう風なことをやったのがこのローグワンだったりしておりますのでね。だからそういう風な戦争ものとして見た後で、ダース・ベイダーが一般の戦闘員と対峙した時にどんなことが起こるのかっていう風なのがですね、怖く描かれてて、私はこのローグワンの映画結構見返したりするぐらいには好きな映画だったりするんですよね。特にダース・ベイダーがですね、一般兵を追っかけるところがですね、こんなに怖いんだな、ダース・ベイダーってっていう風に初めて感じられるぐらいの映画にはなってたのでね、なんか結構好きだったりするんですね。で、そんな感じでですね、いろいろとジャンルミックスの上手い監督が、脚本と、原案と監督も務めておりますのが、このザ・クリエイターという風な映画となっております。で、どんな映画なのかっていうと、スター・ウォーズみてえなスター・ウォーズじゃない映画になってるんですよね。これね、なんか、面白いやり方っていうか変だなっていう風な感じなんですけど、なんつったらいいかな。あれですね、ブレードランナーにスター・ウォーズぶっ込んだみてえな映画っていうと、伝わりがいいかなっていう風には思うんですけど、で、舞台になりますのは、2075年の近未来が舞台になっております。で、どういう風な状況になっているかというと、人類がロボットを作って、それでロボットと一緒に共存したりなんだりするっていう風なことをやってったんですけども、ロボットがある日、ロサンゼルスに核爆弾を落としてしまうという風な事件が勃発するんですね。で、その結果ロボットとアメリカが戦争をすることになってしまうという風な形になるんです。で、こんな感じになっちゃうと、ロボット ボット全部ぶち殺してターミネーターみたいな感じになってるのかっていう風な感じになると思うんですけど、そうではなくて、ロボットに好意的な国という風なのが存在するようになっておりまして、で、これは作中で主な舞台になりますニューアジアという風なところが、このロボットに驚異的な人、好意的な人々が住んでるような場所となっております。で、このロボットに好意的な国の方にはですね、ニルマータと呼ばれている、このロボットたち、まあ、普通に人間に近しいような考えとか動きとかができるようなロボットを開発した天才の開発者っていう風なのがどうもおりまして、で、アメリカ軍という風なのは、このロボットたちとの戦争を通じて、で、こいつとの戦争をする際に、この開発者をずっと追ってるっていう風なことをやってたりするんですね。で、それで、主人公がどうもこのニルマータが作ったとおぼしき大量破壊兵器がどうもこの、まあ、とある地域に存在してるっていう風なのが分かりまして、まあ、それを追いに行くっていう風な話だったりするんですね。ただ、この大量破壊兵器と目されるような場所にたどり着いてみたはいいんだけど、その大量破壊兵器があるという風に言われてた場所にいたのが小さな女の子のロボットだったっていう。で、いろいろあってこの女の子のロボットと主人公がこのニューアジアを旅していくことになるっていう風な感じのお話だったりするんですね。で、お話的にはなんかだいぶ違うような感じがするんですけども、けれどもスターウォーズみたいな話なんですよ。だからなんかこれって今現在こういうようなでかい戦車みたいな形で描かれてるけども、実際は AT-AT が出てきた方が正しいような感じだよなとかね。あと、あ、これってあれだと思うけど、なんか随分デススターみたいなやつ出てきたなとかね。まあ、そんなような感じになるような作品となっておりまして、だから王道に王道のジャンルミックスをやってのけてるっていうのが本作になってるかなーというふうに思ってたりしております。なんかね、ログワンをやったのにまだスターウォーズやりたいのっていうふうな気がするんですけどね。まあ、ログワンがね、スターウォーズの中としては変化球的なスターウォーズだったから、ちゃんとスターウォーズやりたいっていう風な、まあ、意識があってこんなことをやってたのかなーっていうのをちょっと見ながら思ってたりしておりました。で、面白かったかどうかっていうと、私は結構好きです。で、面白いかって言われるとね、ところどころ、まあ、やりたいことはわかるけど、段取りが鼻につくなっていう風なところがいっぱいあるような、まあ、そういう風なですね、ちょっと独特な映画かなとは思っております。まあ、けれどもね、サンプリング元を知ってたり、あと雰囲気がわかるっていう風なところからですね、こういう風なことをやりたくて、こういう風なことをやってんだなっていう風なのがあって、見ていて微笑ましい気分になるような映画だったかなっていう風に思っております。で、これ多分、私中学生ぐらいの頃に見てたらですね、すっごい映画見た。この映画大好きっていう風になってたかもなっていう風なぐらいの映画かなとは思ってたりしておりますね。で、そんな感じでですね、こういう風な映画を見てて、まあ結構面白かったんですけども、本作、特に映画としてというか、まあいろんな描き方として面白いなっていう風に思ったのが、AI たち、ロボットたちの描き方っていう風なのが面白かったりするんですよね。で、本作に中においてのロボットたちっていうか、ロボットと AI がごちゃごちゃでややこしいね。私言いやすいので、これからロボットっていう風に言っときますけれども、このロボットたちはですね、人間みたいな振る舞いをするし、人間のような行動もするし、人間のような情動もどうも持ってるっぽいという風な描かれ方をずっとしております。で、アメリカ人はですね、まあ、自国に核を落とされて、で、それでそれを理由にして戦争してるんだっていう風なのもあるので、ロボットたちはただの道具、機械であるというふうなことで、まあ頭の中で凝り固まっちゃってたりするんですね。まあ実際に作中の中にはですね、家族をロボットたちとの戦争で殺されてる人が出てきてたりするんですけども、まあこの人はずっとロボットに対してこういうふうな感情があるように見せられる振る舞いをしているだけで、あいつらは機械に違いないというふうなところで、で、ロボットに対してはですね、本当に残虐な行為というふうなのを働いていくことになります。なんですけれども、当の敵対する側になるロボットたちっていうのがめちゃめちゃ人道的なんですよね。むしろめちゃめちゃ優しいんですよ。だから捕虜にする際も痛めつけたりなんだりするよっていう風なことをしなかったりするし、で、そしてアメリカ人の方がですね、このロボットとの戦争においてはですね、とにかくこのロボットたちに対してルール無用の残虐ファイトを仕留めていったりするんですよね。まあ、例えば警官やら何やらに追い詰められた先に、ロボットはそう簡単に人を殺そうとしないはずだから、ちゃんと警告をするはずだっていう。で、その警告をしている間に騙し撃ちのようにグレネードを撃ち込むとかっていうようなことをやったりするんですね。で、そして、あとこの作中の中に出てくるというか、まあ舞台になっているのがニューアジアという、このどこら辺の国って言ったらいいのか全然わかんないですけど、まあタイとかインドネシアとか、インドとか、まあそんなような雰囲気の場所っていうふうな ものを作中の中ではずっと移動してたりするんですね。で、ここの作中に出てくるニューアジアの人々っていう風なのはロボットたちに対してものすごく好意的です。で、まあ、特徴的なのが、この最初にこのアメリカ軍たちが、ニルマータというか、大量破壊兵器を探して降り立つ場所っていう風なのが、まあ、どっか、棚田とかそういう風なのがいっぱいある農村に降り立つんですね。で、この農村の中の、地下の方にですね、どうもそういう風な研究所があるらしいっていう風なところで乗り込んでいくことになるんですけども、ここの農村の人々っていう風なのが、とにかく、このロボットたちをかばおうとするという。で、かばおうとするんだけれども、もう、とにかくアメリカ軍の方がひどかったりするので、この犬を撃ち殺されたくなければ、居場所を教えろっていう風なのを、年派も行かない子供に、聞くとかっていう風なひどいシーンとかがあったりするんですけども、まあそういう際にもですね、ロボットたちをかばおうとするんですよね、この人たち、農村の人たちは。だから、あの人たちはものすごく優しい人たちなんだっていう風なところを言ってたりするんですね。で、基本的にこの何かお金を援助するとかそういう風なことをやってたとしても優しい人たちなんだっていう風な言葉は出ないかなって私は映画見ながら思ってたりするんですよね。で、実際にそう、この映画の中で描かれているロボットたちの優しさっていう風なのはですね、そう、一緒に生活をしているような優しさにつながるのかなっていう風なのはちょっと私は思ってたりするんですね。で、どういうことかというとっていうふうなの、難しいなと思うんですけども、例えば、作中のロボットたちっていうふうなのは、人間と一緒になって仕事をしてたりするんですね。それも人間がやるような重労働をわざわざ人型歩行機械がやってのけてるっていうふうなところが描かれてたりするんです。だから、農村の中にはですね、スプレーヤーみたいな機械を背負って、で、それで農薬やら何やらを散布しているロボットが出てきたりするんです。で、これも普通の農村のおっちゃんみたいな雰囲気の形をしてるんですけれども、今作 AI のロボットたちはですね、なんていうの、首の後ろが空洞になってるんですよね。空洞というか輪っかのようなものが出ているので、まあ明らかに人間じゃないよねっていう風な見た目がわかるようなフォルムをしてたりするわけなんですけども、まあそういう風なのを持っているロボットたちがですね、農業をしているっていう風なのが描かれてたりするんです。で、おそらくこの世界においては本当にロボットと人間共存をしていて、まあ、それでお互いにお互いのことを考え合って生きてるような、まあ、そんなような雰囲気がするような描かれ方をしているんですね。まあ、だから作中の中では本当にロボットたちっていう風なのが人間の良き隣人としてすごく優しくとか、やりすぎなぐらいに優しく描かれてるかなという風なのを思ってたりしております。まあ、実際に映画見てるとアメリカ人ひどいなっていう風な気分にはなってくるんですけども、ロボットたちがなんでこんな風に戦ってるんだろうとか、そうそう、ロボット側のレジスタンスが全く悪いことをしてるように見えないっていう風なのがですね、まあ、なかなか面白い風な部分かなっていう風には思ってたりしております。で、私はこの映画でそういう風な感じで見ていて面白かったのが、そのロボットたちっていう風なのが、まあ、めちゃめちゃ優しいっていう風なのと、あと特段人間になろうとしていないっていう風なところが描かれ方としては新しかったかなっていう風には思ってたりしております。で、作中の方でも我々は新しい種族で、でただ普通に暮らしていきたいだけなんだっていう風な話をしたりするんですね。なんだけれどもアメリカ人がそれを許さないっていう風なところで、まあ争い合っていくことになるよねっていう。で、そしてどっちの立場も知っている主人公がそれについて悩んだりなんだりするっていう風なところが、まあ描かれてるところが面白かったりするかなっていう風な思ってたりしております。でね、そんな感じで本作においてはですね、なんとなく農業描写探偵やるような余地もあるなーっていう風な気もするんですけどね。まあ、けれども、なんか深掘りをしたところで特に何もなさそうだなっていう風なところがありますので、まあ、ちょっと次の話を移っていこうかなと思っております。で、ここから話すのは、今年の10月に公開されました、ネットフリックスのアニメーション、プルートーについて話をしていこうと思います。で、プルートーは、手塚治虫原作で、浦沢直樹が本案した、同名タイトルの、アニメーション化となっております。で、これどんな話なのかというと、要は鉄腕アトムですね。鉄腕アトムの史上最大のロボットっていう風な、まあ、短編があるんですけども、これを膨らましにして、引っ張りに引っ張って、サスペンスものに仕立てたという風な作品となっております。で、どんな話なのかというと、鉄腕アトムの世界観で、で、次々と世界最高峰のロボットという というふうに言われている、まあ、7体のロボットがいるんですけども、これが順繰りに破壊されていくというふうな事件が起こるんですね。で、一人また一人とロボットが壊されていくので、それをユーロポールに所属しておりますゲジヒトと呼ばれている刑事ロボットが調査をしていくよというふうな話になっていきます。で、その調査をしていく過程で日本に来てアトムに会ったりですとか、あとはそのロボットが壊れていく事件を調査していくうちに、まあ、反ロボット団体ですとか様々な思惑が絡んできて、そしてその裏で暗躍している何かに追いついていくっていう風な感じの、まあ、ロボットのサスペンスアニメーションっていう風な感じのものだと思ってもらえればいいかなというふうには思っております。で、私は見ながらこのザ・クリエイターと地形なっていう風な部分がですね、まあ、たまたまなんですけども、まあ、あって面白いなというふうに思いながら見てたアニメーションとなっております。で、私は原作コミックを読んでたつもりなんですけどね、記憶がほとんど抜け落ちております。多分途中で読むのやめてたんだと思うんですよね。私記憶があるのがそれこそあれだな、あいつ大きなロボットの正体の写真が出たあたりで多分読むのやめてるかなと思うんですけども、それまでの描写に関してはですね、結構漫画に忠実に描かれてたかなというふうに思っております。で、1話単位がですね、1時間ぐらいとなっておりまして、結構いい感じの尺のアニメだったりはするんですけどね、なかなかに作り込まれててすごく出来がいいなっていう風に思いながら見ている、アニメーションだったりしております。で、今現在全8話のうちの7話まで見てるんですけどね、まだ最後の1話見れてないので、ちょっとこれからどんな感じで落ち着くんだっけっていう風なのが覚えてない部分なんで楽しみだったりするわけなんですけれども、まあ今現在見ていてもすごく面白いなっていう風には思ってたりしております。で、本作のロボットの描かれ方とか設定的な部分とかで面白いなっていうふうには思ってたりしてたのが、この鉄腕アトムの世界観、このプルートの世界観においてはですね、ロボットたちっていうふうなのは人権が認められているんですよね。だからあれです、さっきのザ・クリエイターの中で話した、ニューアジアみたいな感じで人間とロボットが共同まあ、一緒になって暮らしているよっていう風な、まあ、生活が描かれているような作品だったりするんですよ。だからロボットがロボットと結婚をするっていう風なことも認められているし、ロボットがロボットの子供を迎える養子縁組制度なんていう風なのもこの世界の中にはあったりするんですよね。で、それで、人間とロボットが共存して暮らしていく一方で、まあ当然のことながらね、ああいう人型のロボットとかが出始めるとね、失業とかそういう風なことになっちゃう人っていうのは当然出てくるので、まあロボットに対して恨みを持つ団体も存在してたりするしとかっていう風なので、まあいっぱいいろんな感じでね、まあロボットにまつわるあれこれっていう風なのが出てくるようなものだったりするんですね。で、ザ・クリエイターの方では、わざわざロボットが人間みたいになる必要はないよねっていう風な話になってたんですけれども、プルートの方では、こうやって人権も認められてるんですけども、ロボットは人間と決定的に違う部分っていう風なのがどうしてもあるよねっていう。で、それが徐々に徐々に失われつつあるよねっていう風なところが描かれてる ところが、私は面白いかなと思ってたりしております。で、人権も認められるし、子供もいるし、で、仕事もしているしっていう風なことはできるんだけども、けれども人間からの命令は従わなければならないし、ロボットが人間を殺すのは重罪だったりするしっていうので、まあ、やっぱり人間とロボットのね、その格差みたいなものっていう風なのはなんか明示的にどうもあるっぽいような形にはなるんだけれども、けれどもロボット側がそれを差別だっていう風に感じてないから平然としてられるっていうような、まあ、そんなような描かれ方をしているところが面白いかなとは思ってたりするんですよね。で、それでお話の中心になっているのがロボットが人間に近づいていった結果何が起こってしまうのかっていう風なところが、まあ、ミステリーの肝になってくるのでね、まあ、この辺はね見られてない方はぜひぜひ見ていただきたいなという風には思ってたりするので、まあ、私がちょっと話したい部分だけ話をしていきますけども、このプルートにおいてはですね、ロボットたち人間の食事をするんですよね。まあ、だから彼らの機械なんでね、基本的にはエネルギー触媒的なものですとか、あとは電力とかで動けばいいだけの話なんですけども、人間と一緒に暮らすっていう風なので、人間とご飯を食べるシーンとかもあったりするんですよ。で、あとロボット同士のカップルなのにもかかわらず朝食を取ったりする描写とかっていうのが描かれてたりするんですよね。まあ、もしかしたら体の中でそういう風な分解をしてエタノール的なものを使ってエネルギーにするというような機構を備えてたりするのかもしれないんですけども、けれども基本的に効率が悪くてそんなことしなくてもいいよねっていう風な部分だったりするんですね。そう、作中の特に第1話に出てくる明らかに人型ではあるんですけども、 ペッパーくんみたいな見た目のロボットっていうのが出てくるんですよ。で、それがペッパーくんみたいな奥さんのロボットと一緒になって暮らしてるっていう風な描写が出てくるんですけどね。二人でどうやってあの部屋で暮らしてるんだろうっていう。まあ、全然何をしてるか想像ができないですね。だってロボットの暮らしって基本的に家事しなくてもいいじゃないっていうね。服も汚れないと思うし。まあ、家の掃除ぐらいはするかもしれないけど、それ終わったらすることないんじゃないっていう風な気もするんですけどね。まあ、けれども、ロボットはロボットで人間の真似事のようなことをしながら、まあ、ロボットとして、暮らしてたりはするんですね。まあ、この辺がなんかクリエイターと描かれ方が違ってて、ちょっと面白い部分かなとは思ってたりしております。で、クリエイターとプルートの違いですごく面白いなって思ってたのが、クリエイターの方は、まあ、ロボットはもうそういう人間みたいな種族で、まあ、別種の生き物だから、そもそもロボットたちは人間になりたいとも思っていないっていう風なところが、まあ、描かれてた部分かなとは思うんですけれども、このプルートの方では、やっぱり人間に近づきすぎてしまっていて、それから起こる圧力みたいなことっていう風なのが、まあ、描かれてるところで、まあその辺の部分がですね、ちょっと比較して面白い部分かなとは思ってたりするんですよね。でね、やっぱりこの2つの作品見比べててもそうなんですけれども、ロボットたちの方が人間よりも優れていたり、優しいなっていう風な気がするんですよ。だからどういう風な部分においても、ロボットたちの方が優しい振る舞いをするし、人間よりも優れた人道的な行為をするしっていう風なところが描かれていて。で、それが、プルートの方では、それが人間に近づきすぎて破れていくところが描かれておりますし、で、まあ、クリエイターの方では、まあ、その高潔さがゆえに人間との争いっていう風なのが激化していくよっていう風なところが描かれている部分が、私は面白いかなとは思うんですよね。で、これからのちょっと、まあ、ロボットの描かれ方とかその辺で、これから肝になってきそうだなというふうに思うのがですね、まあ、そう、ロボットたち、優しいんですよ。この、優しいっていうふうなところの怖すぎるぐらいの優しさっていうふうなところがですね、まあ、これからロボット描写で大事になってくる部分なんじゃないかなと思うんですね。まあ、特に、そう、優しくて怖いっていうのが不思議な感じはするな。うまく伝わってるかどうかわかんないですけれども、我々が罪悪感を覚えるぐらい優しいっていうふうに言ったらいいでしょうかね。まあ、だから例えばどんな風に命令したとしても嫌な顔一つせずいいダクダクと従ってくれる優しさとか、あとこちらの気持ちをおもんぱかって何かしてくれる優しさみたいなものをロボットたちが持ち合わせてるっていう風なところ、まあ、それがですね、なんかこれからすごく怖くなってくるんじゃないかなって私はちょっと思うんですよね。まあ、これ愛の歌声を聞かせて会の方でも話しましたけれどもね、なんかまあ、彼らのことを道具のように扱ってしまう、主人たる振る舞いをしてしまう我々を見せつけてくるような感じがして、すごくグロテスクで嫌だよねっていう風な話にも通ずる話だと思うんですけど、まあ、なんかそんな風なことを感じて、ロボットが出てくれば来るほど人間って嫌ねっていう風な気分になるなっていう風なのがね、まあ、ここ最近この映画とかアニメとかを見ていて思ってた次第ですね。で、最後にですね、そんな人間って嫌だねっていう風なのを極めつけになるような作品をちょっと話をしていこうと思いますけども、まあ、ここ最近今年の9月の終わりに発売されたゲームで、これサイバーパンク2077という、私当番組の農業描写探偵の方でも一回扱ったことがあるゲームの、ダウンロードコンテンツというのが発売されまして、で、それをやってるんですけどね、まあ人間って嫌だねっていう風なことを感じさせるようなダウンロードコンテンツになってて最高だなっていう風に思っておりますので、その話をちょっとしようと思います。で、このダウンロードコンテンツはですね、まあ、仮初めの自由という風なタイトルがついております。どんなようなダウンロードコンテンツなのかっていうと、舞台になるのがですね、この今まで、まあ、サイバーパンク2077においてはナイトシティと呼ばれている大きな場所が舞台になっているオープンワールド RPG でございました。で、このサイバーパンクの世界においてはですね、まあ、国家がほとんど解体されているような状態となっておりまして、企業の方が力を強く持っておりますので、このナイトシティというふうな場所も、アメリカ州に属している国ではなくて、ナイトシティコーポという企業が持っている都市だったりするんですね。で、そこに、他の大きな企業とかが街やら支社やら何やらを作って、経済活動をいろいろしていたりするよっていうふうなのが描かれている未来だったりしております。 で、国家とかそういうふうなものが崩れておりますから、社会契約的なものも崩れておりますし、まあ、福祉制度とかそういうふうなものもめちゃめちゃになってるっていう。なんで、ザ資本主義っていうふうな感じでですね、まあ、お金が集まるところには、まあ、バカすかバカすかお金が集まっていくんだけども、そうじゃないところは、たかだか、まあ、今日の晩ご飯買うか買わないかぐらいの感覚で人を殺すこともあるという。まあ、そんなようなね、修羅のような資本主義が繰り広げさせられている。まあ、そんなような場所となっておりまして、大変だなっていうふうなのをね、前回のゲームをやった時とか、その話をしたと思うんですけれども、その、ナイトシティにおいても生活が大変そうだなっていうふうに思ってたんですけども、輪をかけて大変そうなドッグシティというふうなのが、本作のダウンロードコンテンツに追加されて舞台になってたりしております。で、このドッグシティにおいてどんなような、まあ、話が展開されるのかっていうと、このね、ドッグシティと呼ばれている場所の首長と、そしてあと、新合衆国と呼ばれている、まあ、サイバーパンク世界において、国家を復興させようとしている勢力っていうのが存在してるんですね。で、この新合衆国の大統領っていう風なのがですね、いろいろありまして、このドッグシティに不時着することになってしまって。で、そして、新合衆国とドッグシティと、あと、いろんな企業勢力やら何やらとの三つどもえのスパイ戦みたいなものを繰り広げるっていうようなことになるのが、まあ、本作のストーリーだったりしております。まあ、それもありましてね、なんかまあ、ステータスとかパークのシステムとかが大入れ替えになったりとかね、あとちょっとゲームシステムやら何やらがいろいろとやられたりっていうので、まあ、大きく手を加えてほとんど別ゲーみたいな感じになってですね、私はダウンロードコンテンツとしてはすごく新鮮な気分でゲームをやれてたりするので、久々に触ってみるっていうんだったら、ちょっとぜひともやってみると面白いんじゃねえかなと思っております。まあ、サイバーパンク、いや、ゲーム買ってやったことあるんだったら、ダウンロードコンテンツ入れると非常に面白い経験になるかなっていうふうに思っております。だから、同じ舞台で全く別ゲーが展開されるっていうね、なんかありそうでなかった感じのことをやらせてくれるゲームだなっていうふうには思ってたりしております。で、本作の特にお話のね、特徴だったりするんですけれども、どのミッションやってもそうなんですけども、嫌な気分になるんですよね。人間って嫌だなっていう風な気分になるんですよ。で、このサイバーパンクっていう風なゲーム自身がですね、基本的にミッションクリア型みたいな感じのゲームだったりするんですよね。で、まあ、前のね、アーマードカーみたいな感じのミッションを指定されて、それをにアサインして、で、それをクリアしてどうこうするっていう風なののオープンワールド RPG 版という風になっておりますので、まあ、主人公が例えばドッグシティとかナイトシティの中をうろつき回っているとですね、フィクサーと呼ばれているそういうミッションやら何やらを斡旋してくれる中間管理業者というか、実力者の方がから電話がかかってきて、これこれこういう風なところで困ってる人がいるから助けに行ってあげてっていう風に言われて、はいはいっていう風に言って、それでミッションに、まあ、乗り込んでいくっていう風なのをやっていくゲームだったりするんですね。で、その際に前のサイバータンクの世界においてはですね、まあ、サイバーパンクの無印の頃のミッションとかはですね、そんなに嫌な気分になるようなことはないんです。まあ、悪いやつは悪いやつだし、悪いやつが依頼してくれる悪い依頼でも、まあ、いい振る舞いもできるし、あと嫌なやつはやっぱり嫌なやつだから殺しても気がやまないよねっていう風な感じになるような、まあ、そんなような描かれ方をするようなストーリーだったりしてたんですけれども、ことこの DLC においてのミッションっていう風なのがですね、良さそうな人の依頼を受けて、そしてそれを解決しようと思うと、それに敵対している人物にも相応の事情があって、で、そして依頼をしてきた側にも非があるよなっていう風なことが多いんですよね。だから、なんていうの、家庭裁判所とかの調停を見ているような感じで、それに対応していかなきゃいけないっていう風なゲームシステムになってたりするんです。で、特に今作においてはですね、なんか会話のシステムが結構急がせる作りになってるんですよね。まあ、だから、まあ、相手と相手、というか、まあ、一触即発の状況っていう風なのが結構なるんです。で、即座に銃をぶっ放してしまえれば一番いいんですけども、基本的にはそうはならず、一体にこちらの言い分を聞いてくれとかね、相手の言い分を聞いてくれっていう風なタームが入ってて、それで短い時間で回答を選択していかなければならないっていう、ゲームおじさんに伝わるだけ表現をするとですね、タクティクスオーガでカティア姉さんを説得するのを、 時間制限付きで毎回毎回やるような感じって言ったら伝わるんですかね。まあ、とにかくそんな感じでですね、大変な目に遭うんですよ、毎回毎回。で、それで、ミッションクリアするたびに、俺はあれでよかったのかなっていう、嫌な気分になるっていうね。まあ、それだけ人間のね、振る舞いやら何やらっていう風なのが、複雑で見にくくて、あとは情に絡んでいて厄介だなっていう風なことを感じさせるような短いミッションがいっぱい詰まってるんですよね。だからなんかね、フルコミットでやればやるほど嫌な気分になっていくっていう。で、そして、プレイヤーキャラクターのね、選択肢とかっていう風なのもいろいろと選べたりするんですよね。まあ、だから、依頼人とか、その敵対してる相手の人間性とかそういう風なのは一切気にしないで、金だけを見て金になる方向を選ぶっていう風なこともできますし、あとは、なるべく、優しい人間であろうとして、そういう風な結末を選ぼうとするんだけれども、苦い何かを残すような終わり方をするとか、なんか、どっちにしろみんな万々歳だよねっていう風な結末にたどり着きづらいようになってるっていう風なのがですね、なんか、ひどくて最高だなっていう風な感じになってたりするんですよ。でね、そういう風なのをやってて思うんですけれども、人間ってこのね、情動とかで、そういう風なものに振り回されて、全く合理的ではない、優しくない行動とかっていう風なのを取りがちだよなっていう風なのを、すごく、サイバーパンクをやってて思ったりするんです。で、私は、それが面白いことだなっていう風に思う反面ですね、前2作のロボットたちのことを考えるとですね、なんか、優しい振る舞いってなんだろうなとかね、そして、こういう風になってしまうのこそ、愚かしいことも含めて人間だよなっていう風に思うようになってきちゃったりするんですね。まあ、それもあって、私は結構これらの作品、なんか全部踏まえてみると、すごく面白いなーっていう風に思いながら、ここ最近はやってた次第でございますね。まあ、そんな感じでですね、まあ、人間って大変だなとかね、めんどくさいなっていう風に、思ったりはするわけなんですけれどね。なんか、そう。なんか、ゲームの中でまで人間って嫌だなっていう風に思うこと、わざわざやらなくてもいいんじゃねえかなっていう風に思ったところで、今回のお話は締めさせていただきたいと思います。ここまで長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。当番組へのコメントは、X のハッシュタグ、A ノートサブカルとつけて、つぶやいていただきますようお願いします。A ノートサブカルでも、A サブでも OK ですのでね、まあ、お好きな方で、コメントいただけるとありがたいです。で、あと、お知らせ事としてはですね、12月16日に下北沢ボーナストラックの方で、ポッドキャストウィークエンドの方に出展予定となっておりますのでね、ぜひとも遊びに来ていただけるとありがたいです。で、あと、その前日にですね、私、飲み会を期待、まあ、開催する予定となっております。で、こちらの方の募集人員全然集まっておりますのでね、多分皆さん予定をね、見て、待ってらっしゃるんだろうなという風な感じになっておりますね。ファイナルファンタジー6の魔大陸でシャドウを待つ気分でね、今現在私おりますので、早いとこ来てくれるといいなって思ったりしておりますけどので、まずそちらの方もよろしかったら、ご参加いただけるとありがたいです。ちゅうわけで、今回の、まあ、A ノートサブカル会はこんな感じで締めさせていただきまして、次回予告なんですけども、次回は A ノートポッドキャスト会、もしくは農業描写探偵会、どっちかが配信される予定となっております。私陣の用意をしながらとかね、他にいろいろやることを抱えながらやってたりするので、ちょっとどっちになるかわかんないんですけども、まあどっちかやりやすい方をやろうと思っておりますので、まあよろしかったら、そちらの方楽しみにしていただけるとありがたいです。ちゅうわけで、今回も長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。ではまた次回。